私たちこのラジオを通してその死刑という制度一般の持つ道徳的な道義的な問題性についてもちょっとちゃんと語り合ってみたいと思っていまして、まあ、ここまでイスラエルにおいて、今年3月末に死刑法が制定されたっていうことを追ってきたんですけれども、まあ、そろそろこの死刑っていう問題そのものについてもちょっと深めて話していきたいと思います。まあこんなことを話したいなって思ってることとして大きく3つあって、1つがイスラエルという国で稼働している他の制度、例えば、まあ、さっきも言葉として出てきた行政拘禁という制度だったり、軍事法廷、軍事裁判所だったり、拷問、状態化した拷問だったりがあるんですけど、そういう制度が今すでにある国において死刑っていう制度が新たに法制化された時の危険性について、と2つ目が、レイシズム、アパルトヘイトとしての不平等性について、そして最後3つ目に、まあ、死刑という制度、まあ、これは日本も今廃止できてないわけですけど、死刑という制度一般の持つ問題性について話せたらなと思うんですけれども、じゃあまずこのイスラエルという国における固有の死刑、固有の問題性について話していきますか。
うん、そうですね。まあ、さっきその軍事、イスラエルによるあの軍事裁判では、その有罪判決、パレスチナ人の有罪判決率が非常に高くて 96% くらいにまで上るっていう話をしたと思うんですけど、まあ、イスラエルの、まあ、国内で活動している人権団体などによると、やっぱそれには拷問による自白というのもかなりの割合を占めているのではないかというふうに言われていて、まあ、イスラエルというのはものすごい拷問大国なんですよね。まあ、これもまあ、いろんな文脈で批判されている問題ですけど、でこれはやっぱ死刑の問題を考える時にも欠かせない視点として、まあ、意識しておくべきことで、やっぱその死刑と拷問っていうのは絶対に組み合わせてはいけない組み合わせだというふうに思っていて、それはまあ端的に言うとやっぱ冤罪の可能性が拷問に高められてしまうから、ね、で死刑廃止論っていうのはもちろんいろんな角度から唱えられるわけだけど、そのうちの、まあ、一番強力な根拠としてやっぱり冤罪のリスクを、まあ、排除することの不可能性、まあ、というのが、まあ、よく言われるわけだけど、まあ、イスラエルという国は、まあ、他のどの国と比べてもやっぱそのパレスチナ人への拷問とすごい残虐な拷問を、まあ、行ってきた、今も行っている国である。で、この2年半の間でも、まあ、イスラエルの、まあ、拷問キャンプで86人がその拷問によって殺されたみたいな数字も出ているんですけど、まあ、だから実情の死刑みたいなことが、まあ、特にそれもものすごい残虐な仕方での殺害がすでに刑務所内で起きていたりするわけですが、そういう国に死刑の判決権、執行権を与えてしまうっていうのはやっぱり非常に危ないことだというのは言えると思います。これはイスラエルという国に固有な問題として指摘できると思いますね。あともう一つはそのイスラエル・パレスチナという文脈に特殊な背景として、その占領入植の暴力がそもそも状態的に状態化しているということもやっぱ欠かせない視点としてあると思います。まあ、これはさっきもマークさんなどが言っていたことだと思いますけど、まあ殺すことはやっぱり一般論としては許されないということはもちろん言えるわけだけど、でもそこで行われている殺害というのはパレスチナ人から それが行われる場合には、ほとんどの場合、イスラエルの入植者や、軍による抑圧、あるいは襲撃や、土地の接収だったり、占領入植の暴力というものに対抗するための、抵抗の暴力として、行使されたものであるので、それを単純にその、なんていうか、ただの殺害行為というふうに、もちろんそれがいいという、許されるというふうに正当化するわけではないにしても、単純にそれを、テロ行為とか、いうふうに評価することはできない文脈がやっぱりあると思うんだけど、やっぱこれをテロ行為というふうに一括して死刑の対象にしてしまうっていうのは、そういう抵抗、レジスタンスの運動を、やっぱ根本的に取り締まる、抑止力を高めるということは実際政治家も言っていたわけだけど、そういう狙いを持っていると考えられるので、その観点からも、反植民地主義という視点からも、その入植をちゃんと批判する、要するに抵抗するという立場からも、これは、ちゃんと批判されるべき法律なんだろうな、ということを思っています。
拷問については、拷問を禁止する条約というのが存在して、イスラエルが加盟してるかちゃんと調べなかったけど、どうでしたっけね。ちょっとごめんなさい、今調べます。ああ、拷問禁止条約はイスラエルも批准してる条約ですね。で、
そうなんですね。
で、拷問の禁止っていうのは、いくつかの、現行の国際法において、いくつか挙げられる強行規範の一つとして挙げられていて、つまり、戦争を仕掛ける侵略罪とか、民族を殲滅する民族、ジェノサイドにの犯罪と、並ぶ犯罪として拷問というのが使われている。で、だから、拷問というのは、強行規範というのは、つまり、どんな理由によっても正当化することはできない。なので、他の強行規範によってしか制限を受けない規範というふうになっているので、だから、こういう事情で拷問をやってるんですという言い訳は一切通用しない、本当に絶対的な禁止を国際社会で決めたことに関して、イスラエルは、もう公然の秘密、として行ってしまっているっていう、そもそものやっぱ問題がありますよね。で、拷問というものが存在していること自体に関する、で、それを存在させ続けてしまったことに関する問題があって、その延長線上にやっぱり今回の死刑というものもあるなっていうのは思いますね。
そうですね。それとあと、二つ目の、問題性として、レイシズムないし、アパルトヘイトという性格も挙げられると思うんですが、これはさっき言ったような、イスラエルという国の背景に照らしてみての問題というよりも、その法律の、条文それ自体に、内在する不平等性というか、イスラエル人は、死刑の適用対象外になっていて、パレスチナ人だけが、死刑の執行対象になるということは、これが明白なその人種差別、レシズムであるというようなことは、これは今回のこの死刑法案可決に対して、僕が観測している限り範囲だと、一番この視点からの批判が多かったかなというふうに思うし、さっきもちょっと言及されたように、イスラエルの国内の議員からもそういう批判は上がっているということなので、やっぱこれも非常に大きな問題だなというふうに思います。で、これは もちろん一面では、イスラエルを死刑適用対象に含めていないっていう、その消極的な理由もあるんだけど、やっぱこれはもっと強く言うと、イスラエルをやっぱ積極的に免罪し続けているという現実も踏まえたときに、やっぱりより際立つ問題で、例えば今回の、死刑法案が最終的に可決したのが3月30日なんですけど、それがちょうど イスラエル兵が何ヶ月か前にスデテイマン収容所っていうところで非常に残虐な、性暴力を行っていた兵士たちがしばらく告発されていたんですが、その人たちが、結果的に、裁かれることなく、結構何十人か100人くらいいたんですけど、その兵士たちが。パレスチナ人の非収容者は集団強姦したとして告発された兵士たちの訴追が、ちょうどその措置が取り下げられてから1ヶ月も経たない頃に、今回の、法律が、可決されたということは、非常に象徴的な意味を持っているというふうに、言っている論者もいて、つまりイスラエル人の側は、完全にそのインフィニティのパターンにのっとって、どこまでも免罪される一方で、パレスチナ人の方は、テロ行為を犯したとみなされた場合、直ちに90年以内に処刑される可能性ると。ちょうど先週の4月16日に正式に復職するということが報じられていたりもしました。
この事件は結構本当にイスラエルに法で収めるというのが全然ないんだなっていうのをこう象徴する事件の一つでも、パレスチナ人の方はだから自白、拷問に基づく自白っていう、もう証拠能力も全然ないものによって死刑とか、今までもその死刑じゃないにしても、厳罰に処されていたのに対して、イスラエル人の側はそのビデオ付きの証拠がある犯罪について訴追もされなければ、軍を解雇もされない、普通に復職して戻ってくる。しかもで彼らを逮捕というか、拘留したことに対する、イスラエル国民の、パレスチナ人を拷問した兵士たちを解放しろっていう運動とかデモとか、襲撃が起こるっていう、ものすごい非対称ということ以上の、すごく根深い、法の軽視というか、があるなっていうふうに思いますね。
質問なんですけど、一応イスラエル人とパレスチナ人で結構待遇が違っていて、パレスチナ人っていうのはイスラエル国の国民とは見なされてないような印象を受けるんですけど、でも法的裁きはイスラエルの枠組み内でパレスチナ人に下されるっていうのは、なんで両立するんですかね？
そうなんですよね。
占領地として扱ってるからってことなんですかね？
もちろんその国際法的には不法な占領地なので、イスラエルがその法を敷くことはできないんですけど、法律を敷いちゃうわけですよね。で、そのイスラエルの、2024年7月の国際司法裁判所の科学的意見だと、西岸地区というところのイスラエルのプレゼンス、プレゼンスっていうと、つまり、軍、主権、法、入植者、入植地、そういったものの存在というのは、違法だから、撤退しなくてはならないっていう科学的意見を出してますけど、もちろんそんなものにイスラエルは従わないという態度をずっと取っていて、だからそもそもこの西岸地区に法を適用すること自体がもちろんイスラエル側の不法であるという 上で、まあ、イスラエル側の論理としては、イスラエルが占領している、正当に占領している、まあ、正当な占領というのが、現在の国際法上存在しうるのかっていうのは難しいですけど、まあ、正当に占領して、そこを軍事的に管理している。だから、その軍法会議というか、その軍事裁判所を通じた、その占領地の人民に対する、まあ、裁きというのを行う権利というのを、まあ、ある意味主張しているってことですよね。
うん。
まあ、だからその、まあ、ちょっとだけずれますけど、例えばその、フリーダムフロティンラ船団っていうのがありますよね。そのガザ地区に食料を届けるために国際的にな市民が連合して、ガザ地区の、海岸に向けて船で食料だったり医薬品を届けるというプロジェクトがあって、まあ、それはことごとくイスラエルに連行されてるんですけど、フリーダムロッティンラ船団っていうのはイスラエルをイスラエルの領海は一切触れてないんですよね。毎回で国際海域を通った上でガザの領海に向かって進んで、でガザでガザの領海でそのガザの領海あるいは国際海域においてイスラエルにいた強制連行拉致されるっていうのが毎回行われている。だからそれはでもイスラエルはそこをその封鎖その占領でイスラエルが主張しているのはつまりその封鎖している海域だからそこは通ろうとしたら捕らえられて当然みたいなことを言うんですけど、でももちろん不法な占領による封鎖というのが正当になるわけはないのでそれを主張はできないんだけれども、でもイスラエルはそれを主張する。だからその不法な占領が正当だとしたら生じるような権利だったりその措置というのは、まあ、なくはないんだけれども、イスラエルというのは常にその不法な占領に基づいて不法な特定の措置というのを勝手に正当化しているというのが多くあって、まあ、パレスチナ西岸地区に対するいろんな、まあ、全ての措置ですよね。ではパレスチナ西岸地区に対しては何らの権利も持っていないのがイスラエルであるはずなので、まあ、それをイスラエル西岸地区に対する全ての措置というのは、まあ、不法な占領に基づいて、正当化されているから全て不法なんだけれども、まあ、イスラエルはそこを無視してやり全てのことをやっているっていうことですね。
うん、そうですね。で、まあ、今のがそのレイシズム、人種差別としての不平等性という、まあ、問題だと。で、まあ、死刑が、制度自体が、なぜ問題なのかっていうのは、これはまあずっと、昔からまあディベートの題材にもなってきたようなテーマで、まあ、簡単には決着がつかないと思いますが、どうですかね、どんな理由が考えられますか。もちろんその反対という立場前提しないで賛成だとしたらそれはそれでもいいんですけど、
まあ、いろんな問題はあると思うんですけど、なんか私がこのやっぱ3年間ですごく思ってることとしては、やっぱその死刑が存在することによってやっぱ殺人がノーマライズされているというか、その、うん、ある対象に対しては殺して良いという思想を、まあ、死刑という制度はその刷り込んでいる人間に対して、
うん、
っていうのはすごく感じましたね。この3年間のいろんな人々の言説を見るに、やっぱ悪いことをしたら悪いことをしたらですらないんですけど、まあ、その私たちにとって悪いことが起こったらその犯人なり何なりを殺して良いという考え方、
うん、
というのがやっぱその死刑があることによって正常な考え方として人々の間に浸透してしまっているっていうのは、まあ、非常に、うん、やっぱり、うん、やっぱ人類にとってその死刑というのはなくさなければならないものだなっていうのを私は確信したのはやっぱそこですかね。で、まあその、まあ、ちょっとずれますけどやっぱまあ、この論点入れると余計めんどくさいことになりますけど、でもその イスラエルがそのガザを完全封鎖する2013年の時に、そのまあ、ガザ地区の人々をその人間動物と呼んで、まあ、我々が戦っているのは人間動物だから、まあ、殺してよいというような、まあ、そういうような言い方を案にしましたけれども、まあ、それはやっぱりその動物を殺すということもやっぱ私たちがその普段常態化させていることの一つとしてあって、まあ、私もヴィーガンになれてないので、まあ、私もそれに加担している一人ですけど、やっぱそういうその普段社会であるこういう正当性があるからこれはやってもいいという殺し殺害行為というのはやっぱある段階、それというものがまあ、多くの犯罪的な殺害もやっぱ肯定する思想としてまあ人間の中に刷り込まれてるなと思って、まあ、それがやっぱり、なんかそういうものを排するというのが、まあ、いかに難しいとしても、やっぱそれを排除する方向にやって向かわない限り、このような、まあ、虐殺というのが肯定される。社会、虐殺というのがまあしょうがないことかのように人々が扱ってしまう、虐殺が起こっててもまあ大した気にならないこととして扱ってしまうような世界というのが、まあ死刑が存在する限り、あるいは動物食が存在する限り存続するだろうなっていうふうに私は思ってますね。
そうですね、私も高校生ぐらいの時から日本の死刑制度をについてなんかいろいろ考えることがあって、死刑に対して一番 あるべきではないって思うのはやっぱり冤罪のことを思うんですけど、今までも日本でも冤罪だったであろうっていう、まあ、死後評価というか認められている人たちが事件があって、でももうその人たちは、まあ、死刑の執行だったりとか、まあ、刑務所の中で の病であったりとかいう形で死んでいってしまっていて、まあ、その間違いによって奪われた命を私たちは誰も元に戻すことができないっていう、人間には一度奪った命を元に戻す力はないっていうところに立った時に、まあ、死刑っていうことはもう取り戻せないものを奪いうるっていうことがやっぱり他の刑罰とは全然違う、まあ、他の刑罰も時間、その人の収容されてた時間だったり奪うことにはなるけど、でも、全然違う重みを持つことだなって思うのと、まあ、もう一つ死刑について私が昔から思っていることは、まあ、一つの事件がある時には、まあ、それはものすごい複雑な社会の関わりの中でその事件は生まれているんだけど、死刑っていう制度はその一人に全てのその責任を負わせて、まあ、その人を処刑したら、まあ、その事件が、まあの責任はその人が取ったっていう形にして、まあ、解決したかのような錯覚を起こすような気がしていて、でも本当はなんか、ま、ちょっとうまくパレスチナのこととつなげられないけど、でも誰かが誰かを殺すに至った背景にはもっと複雑な社会への問いかけみたいなのが含まれてるはずで、それを社会がの側が 問われて考えて改善していかなきゃいけないっていう、そのなんか問いかけみたいなのをまあ、うん、なくすじゃないけど、うん、なんて言うんだ、
うん、
あのまあ一人その人が処刑されたらもうそれで終わったっていうことにするような制度だなって思っていて、すごく嫌だなと、まあ、死刑一般についてはそういうふうに思っています。
うん、なんか死刑という制度自体はこの日本にももちろんずっと存在され続けているし、まあ、実際に執行もされ続けているので、まあ、すごく身近な問題としてもあの一人一人が考えるべきことだと思っているんですが、まあ、さっき話したようなイスラエルという特殊な文脈を外してやっぱ死刑というものを考えるときに、まあ、やっぱすごくいろんな観点からの意見があると思うんですけど、なんかここ数日僕が考えていて、あるいは魔法を読んだりしていて思ったのは、大きく分けてこれって死刑はなんで許されないのかっていう問いから立論する場合と、死刑がなんで許されるのかっていう問いから立論する場合、2種類あり得ると思うんですよね。で、まあ、死刑はなんで許されないのかという問いから入るときには、やっぱり一番それに対する強力な、まあ、答えとしては、やっぱ冤罪のリスクだというふうに思っていて、で、まあ、これは、冤罪というのは、ただ、その、なんだ、まあ、自白を導き出すまでのプロセスとか判決に不備があったというので、まあそれはもっともっとそれを宣伝していけばいつかはなくすことができるまあ外在的なミスに過ぎないという考え方もあると思うんですけど、やっぱこれは本当はなんていうか完全に証明させることはできない問題として受け止めるべきものだというふうに、まあ、哲学者の萱野稔人さんとかは訴えているんですけど、まあ、それは、まあ、細かく言えばいろんな、まあ、いろんな問題があるんだけど、やっぱ根本的には、その、誰が犯人であり、誰が真実を言ってるかということを、まあ、究極的にはなんていうか、まあ、そのことについて確実な答えを出すことができないっていう、なんか人間の判断能力の有限性というか過敏性みたいなものをちゃんとどこまで自覚するかどうかがこの死刑の存廃論にはかかっているような気もして、やっぱどこかで間違える存在だし、まあ、それは特に犯人を特定しなければならないというその公権力の側の使命感が強ければ強いほど、やっぱ冤罪、本来はまあ、殺害などを犯していない人を犯人として見立て上げてしまうようなリスクというものは、まあ、高まってしまうということからしても、やっぱその問題は絶対無視できないっていうようなことで、まあ、それは特にイスラエルみたいな拷問を日常的に行っている国は特にそのリスクというのは非常に高いわけだし、まあ、今日本でも今度その自民党の改憲草案で拷問を何ていうか合法化するような文言が入っていたりして、まあ拷問は絶対に禁じるみたいな、その絶対にという副詞が改憲後にはなくなるので、これは場合によっては許容することじゃないかみたいな批判が上がっていると思うんですけど、やっぱそのこともセットでやっぱ死刑の問題っていうのは考える必要があるだろうなというのが、まあ一つと、あともう一つ、その死刑が、まあ、これはその死刑というものを廃止する、だから死刑がある状態がまあデフォルトで、それを廃止するための論拠を何て言う場合だと思うんですけど、まあ、死刑というのはそもそも何で許されるのかっていう
逆の方向からこの問題を考えることもできると思っていて、その時はやっぱりその人を殺すってことは本来は絶対に問答無用で、それは何でとか理由もなくやっぱあってはならないことだということを原則として立てる必要があると思うんですよね。で、これは何ヶ月か前に高橋哲也さんがアムネスティ・インターナショナルの講演会に呼ばれて、それ気に入った時に一番僕が印象に残っている話として覚えていることなんですけど、人を殺すってことはまず原則として認められていない、それは倫理的にも法的にも認められていないと。で、それがただ例外的に合法化される場合というのが存在していて、それが例えば戦争で、その戦争というのももちろんいろいろ色はあるかもしれないけど、あるにしても今のところはその、安保理による強制行動ないしはその自衛権の発動というこの2つの場合だけを例外として、基本的には武力不行使というのが原則になっているので、人を殺すこと、武力行使というのはあくまで例外としてしか許容されないというのが現代の世界では常識となっている。人を殺すことはそういう特殊な状況でしか認められてはならないという話なんだけれども、それに比較すると死刑というのももちろん例外として人を殺すことは許容される事例なんだけど、それはやっぱ戦争の場合とは根本的に異なっていて、戦争の時はやはりすでに武力を持った主体が相手の側にいて、それに対抗するためにこちら側も自衛、正当防衛という仕方で武力を行使することになる。だけれども死刑の場合はすでに相手は捕らえられていて、牢獄、刑務所の中で完全に、無力化された状態にあるので、その完全に無力化された存在をさらに殺害するということは、戦争と同じような仕方では絶対に正当化できないんではないかというようなことを言っていて、なんかそのことが僕はかなり、なんていうか、印象に残っているんですけど、さっきマークさんも死刑があることによって人を殺すことがノーマライズされているんじゃないかみたいなことを言っていたのもなんかすごく同意で、これはなんかずっと昔に小松良彦さんの本を読んでいた時に、政権力の核心中の核心というのは、命、生きるに値する命と値しない命というものを分けること、弁別することが、政権力、国家権力の、一番の核心であるというようなことを本の中に書いていて、この弁別作業っていうのは多くの場合はもっと間接的な仕方で、例えば有事の際には自国民だけを助けるとか、あるいは特定の属性を持った人には教育費とか医療費を支給しないという、補助金を出さないという仕方で、明示的に殺すという仕方では形ではないにしても、ちゃんと保護しないというようなことは日常的に行われていると思うんだけど、それを一番露骨に行うのがこの死刑という制度だと思うので、そこでこの人は生きるに値する、この人は生きるに値しないということを、はっきりと公然と宣言するような意味を持ってしまう。で、その発想というのはやっぱり戦争と切っても切り離せないというふうにも思うんですよね。なのでこれはちょっと固有名詞を出しすぎてあれなんですけど、ヘンミヤさんなんかは死刑に反対するような文章をずっと書いている人で、この人はやっぱりその戦争と死刑とこの2つっていうのは絶対に切り離せないというか、やっぱ根本で通底しているっていうようなことをずっと発言していて、だから日本国というのは9条を制定することで、戦争放棄というものは謳っていく、でも同時に死刑というものをずっと存置させ続けていて、執行しているっていうことの欺瞞があるというふうにも言っているし、逆にその EU みたいな 組織は死刑というものを、まあ、公的にちゃんと廃止するということを言っているんだけど、でも同時に戦争をやめてはいないという意味で、そっち側も欺瞞であるというようなことも、まあ、言っているんですよ。なのでこの死刑に反対するってことと死刑、まあ戦争に反対するってことは本来は、まあ、常にセットのことでないといけないというようなことを、まあ、なんか最近、まあ、そういう本の中に書いているようなことも思い出しながら、特にこのイスラエルの報道があってからは強く思わされているところです。
この死刑が存在することによって、その人々がより信じやすくなっている思想の一つに、やっぱ殺されるという死刑によって殺されるというリスクがない限り人は人を殺すっていう、まあそういう思想ですよね。つまり抑止力として死刑が存在するっていう考え方がやっぱり、
はいはい、
非常に強くある。まあもちろんそれは、そういう側面はゼロではないと私も思いますけれども、でもやっぱその思想を肯定することによって、やっぱ今の大軍拡というのが肯定されているっていうのはやっぱ確実にありますよね。つまり、
うん、
イスラエル、じゃあ間違った、何でしたっけ、何言おうとしたんだっけ、ごめんなさい、そうですね、だからその日本国が反撃した相手を痛い目に遭わせるぐらいの能力を持たない限り私たちは攻撃を受けるんだという、まあ、そういう思想を持ってしまっているってことですよね。で、そうですね、
死刑によって犯罪を抑止するっていう発想を国家規模に拡大したのが軍拡思想という感じです。
そうそういうことですよね。そうそれが言いたかったですありがとうございますだからやっぱで結局でもまあ軍拡というのは結局戦争を招くのは確実なわけで、だからもちろんその、移行する、その価値観を移行していくっていうのは非常に簡単に一朝一夕にはいかないっていうのはまあ確かだとは思うんですけど、でやっぱりその逆行する方向、死刑にしてもその軍による抑止というか、軍事力による抑止という考え方も、まあ、軍事力オンリーによる抑止ですよね。その、他にもそのいろんなその戦争を避ける手段というのは存在するはずなんだけれども、まあ、軍事力、力によってしかそれを抑えられないというふうに考えてしまうことと、まあ、死刑がない限り、殺人というのが抑え込めないだろうと考えてしまうことというのはすごく似てるなというふうに、で、つながってるなというふうに思います。
そうですね。
なんかその抑止力、犯罪の抑止力に死刑があることで犯罪が抑止されるっていうのは多分否定されてる？
それは統計的には支持されてないけど、
統計的にはなってるのかな。
いや、統計的にどっちの結論も出てない。
出てないのか。
まあ、犯罪、
まあ、死刑の統計的な効果は証明されてないってことですよね。
そうですね。まあ、反証もされてないけど、証明はされてない。まあ、で、逆に、証明されてないんだけど、でも逆に死刑があることで誘発されてしまった事件というのは、結構たくさんあるっていうことは言われてますね。その死刑になりたくて大量殺人を犯すみたいな人は定期的に現れるので、まあ、抑止力とは逆の現象、逆を示すような現象は起きているという、まあ、それ自体そもそも抑止力論というもの自体があんま妥当ではないっていう批判もあるんだけど、でもまあその仮に妥当だったとしてもその発想はやっぱり軍拡思想とまあつながるような非常に問題含みな ものだということですよね。
うん。
うん。
なんか死刑を支持する理由の一つにその抑止力もあるし、あとその応報的なニュアンスもある場合が結構あって、
うん、
その、はい、まあ、うん、まあ、例えばその10人殺した人と100人殺した人がいた場合に、10人殺した人が終身刑になって、まあ、ちょっと日本に終身刑はないけど、まあ、そのあるとして、その終身刑になって100人殺した人も、まあ、マックスのそのなんていうの、刑罰が終身刑だから終身刑ってなった時に、その殺した人数がものすごく違っても、結局そのマックスな刑罰が終身刑だったらそこが全員一緒になってしまうっていうところで、その、まあ、本当にひどい罪を犯した人に極刑の死刑っていう、もう一段階最後の上のものを与えるっていう意味で、そのなんて、そう、罪の重さで、その応報的な意味でその死刑っていうのを制度上用意するっていう、まあ、なんか考え方は一応あって、
うん、
まあただやっぱり私もそこは、なんていうんですかね。だからこういうことをしたら死刑にしていいですよねっていう思想とどうしても一体になってしまうなっていうのは、なんかすごい思っていて、その、さっきマークさんも話してくれたような感じで、まあやっぱり人は、まあこうしたらあの人は殺していいってやっぱり判断すべきではないし、それが正しい保証はどこにもないっていう状態でやっぱり死刑をやってしまうっていうのは非常に危険だなと思うので、まあいろんな議論はあると思うんですけど、まあそうですね、死刑の他の問題をいろいろやっぱり考えたときに、いい制度ではないなっていうのはすごい思いますね。
うん。
なんか冤罪とかを上回るのかっていうと、冤罪の問題とか、まあ、その正しい判断ができるのかっていう問題よりも、その応報的な要素というのは本当に上回るのかって言ったら、私はやっぱそうは思えないなっていう感じですね。